Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。11月に入りますと、爽やかな、風、そして野や山へ出ますと紅葉ということで、とても美しい、景色に巡り合える季節となりました。先週は西宮の西の橋大谷美術館で、素晴らしい展覧会拝見しました。皆さんもご覧になりましたか。それ今週は今度は逆に西宮の東の橋にやってまいりました。とてもいいお天気、爽やかな秋晴れの、日和の中で、西宮の一番東の橋、どこでしょう。阪神の、向川駅でおりまして、向川駅っていうのは向川の真上にかかっている橋のような駅なんですね。まさに橋のような駅なんですけど、その駅から降りて西側へ、進みます。向こう側の堤防に沿ってちょっと北へ上がって大きな道路に出ます。これはあの信号のあるあの交差点ですけど、 この道が旧国道ですね。これ旧国道の今、西宮の東の端に到着というような感じで、そこから西へ向かってタラタラっと坂を降ります。そしたらやがてこんもりとした森に突き当たるんですけれど、そこが今日の目的地、岡田神社っていう神社にやってまいりました。鳴尾の方に来るのも、久しぶりなんですけれど、今日は岡田神社をちょっと訪ねてみようということで、実は一人ではないんです。いつもお話を聞かせてくださる郷土資料館の館長の郷田さん、それから学芸員の細木さんもご一緒においでになってくださいました。これから、岡田神社のことをいろいろお聞きしながら境内見て回ろうかなと思っております。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
細木さんもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田神社というのは阪神の、向こう側駅から、西北の方角、歩いてまあ6-7分、もうちょっとかかるかなという感じですけど、向こう側の堤防から旧国道を西へ2つ目の信号の角が岡田神社なんですね。ここからあの南向いて入っていく、これが岡田神社の境内なんですけど、入り口に石の柱、石柱ですね。こう一本高いのが3メーターぐらいあるかなと思うような石柱が立っていまして、これに漢字でいろいろ書いてある。こんなことになると、これは郷田さんにお伺いということになるわけです。郷田さん、これは何という意味なんでしょうね。
縁起式内社岡田神社と。
縁起式内社、はい、岡田神社、
はい、あまり最近は耳慣れない言葉かなと思うんですけれども、ね、大きな神社ですとか、はい、あるいは古そうな神社行きますとですね、縁起式内社というふうに書いた石柱なんかが立っていることがたまにありますですね。
そうです、はい、普通の神社じゃないという意味ですか。
そうですね、実は縁起式という、なんていうんですかね、百科事典でもないんですけれども、はいはい、これ平安 時代に書かれたものなんですが、はあ、そこに例えばそのいろんな神社の一覧表目録ですとか、はあ、あるいはその他の事柄についてもですね、はい、ずっとまとめたまあ本というふうに思っていただくといいんですけども、
神社のことを詳しく書いてある本屋でという、
はい、縁起式の中のですね、はい、神明帳、まあ、神明帳とも言ったりするんですが、はい、あの神様の名前の帳面と書きまして、はあ、神明帳、縁起式神明帳というふうに言うんですが、
なるほど、
そこにですね、はい、各地方のまあ神社といいますかお宮さんをこう書き連ねたものがあるんですね、でそれにまあ載っている神社という意味で、縁起式内社というふうに言うんですね、
まあ、ある種格式も分かるという
そういうことですね、
そういうことですね、はい、今岡田神社っていうのは 岡山の丘に、田という字が太いという、
そうですね、普通岡田というと、まあ、田んぼの田を書くのが、はい、あの一般的だと思うんですが、ですね、こちらの方は丘に太いというふうに書きますね、
はいはいはい、そういう字で書く岡田神社、はい、鳴尾のまあ鎮守なんでしょうけれど、こういう高い、石柱が立っていて、
はい、
でまあ、あの鳥居があるかと思ったら鳥居は中の方にあって、
そうですね、
一番最初のところには石柱でしめ縄が張ってある、
まあまあ結界ということになりますので、
なるほど、ここから別の場所ですよ、
はい、そういうことですね、
区切りがつけてあるという、
は
い、
まあ、神社は基本的には神聖な正常な場所ということですから、はい、汚れがあってはいけないということで、汚れのあるものはこの結界から入ってはいけませんという意味ですね、
そうですね、まあ、そこでここで一礼をして許しを請うて墓へ入るというような形になるんでしょう、はい、そしてまっすぐ進みますとやがて右側にこう参道みたいに石畳が続いており、はい、ここから見ますと一番正面に、ですからまあ西の方に建っている建物が本殿ということになります、そこへは階段が20段ほどあってずっと急な階段を上がっていって、はい、一番上に本殿がある、はい、でそれもまた高い建物
で、そうですね、
勾配の急なあの屋根がついていますから、はい、相当高いものみたいな、
はいはい、
こういう神社もちょっと珍しい、
ね、そうですね、実はもうこのお社はですね、はい、あの阪神淡路大震災で元 の、あの社殿があの、まあ、倒壊しまして、はい、まあ、前回完全に潰れてしまったんですね、もともとはこちらの岡田神社の本殿というのは、はい、江戸時代の前半期の非常に、まああのまあ、私が見ましてもいい建物だなという、はい、立派な建物でありまして、はい、まあ、それがあの阪神淡路大震災で、まあ、倒壊しましたので、当時は、まあ、それまではあの西根市指定文化財の建造物という、はい、ということで守られてましたんですけども、これも復旧がもうできないということで、やむを得ず指定解除して、でこういう形で新しいあの拝殿、社殿を作られたということなんです ね。
残念なことや
そうですね、非常に残念でしたですね。
ということは、まあ、文化財に指定されてたということは相当まあ古くからといいますか、
そうですね、
あった神社なんでしょうけど、
はい、この建物そのものはもう江戸時代の初め、まあ、前半期ということになりますけれども、あの初めのものですので、まあ、それ以前からは確実にあるというものですね。
とちょっとおかしなことを聞きますが、はい、ここはあのお菓子の宮という呼び方がされていることをね、そうなんです、ちょっと聞いたことがあって、
はい、あのお菓子の宮という言い方をあのされることもありまして、もともとですね、はい、あのお菓子市、まあ、お菓子市というのはあの漢字書きますとですね、はい、岡山の丘に司、
はい、
司ですね、はいはい、でお菓子さん、お菓子市がまあこの辺りを治めてたという
人の名前で、
そうなんですね、
はい、なるほどな、
でそれにあのちなんでまあお菓子の宮というふうに言われて、まあ、どちらが先かわからないんですが、
なるほどね、
そういう言い方がされることがあります。
ああ、そうですか、はい、それともう一つ変なことをついでにお伺いします、あの普通神さんは、まあ、縁結びの神さんとか言いますでしょ、
あの出雲大社はじめそうですね、
ですよね、はい、ところがここは縁切りの神さんということを聞いたことがあります。
そうなんです、
それはどうなんですか、
ね、大きい声で言えないんです実は、
はい
はい、まあ、これも私も聞いた話で、はい、実際に見たわけでもないんですが、こちらにですね藁人形、
はいはい、
この境内のですね、はい、中の木に打ち付けて、まあ、縁切りをするということがやられたというのを聞いたことがありますが、これはあんまり人に言ってはいけないよ、もう言ってしまいましたけども、
はい、
あのこういうことがやっぱ伝えられて、まあ、それ本当にそうかどうかわからないんですけどね、まあ、かつてはそういうことがあったらしいというのを聞いたことがありますね、
まあ、人の営みの中にはいろいろありますから、はい、あの縁を結びたい、それこそ一緒になりたいというようなことを、はい、心から願う人もいれば、縁を切りたいと心から願う人もやっぱり、うん、
あの何か理由があってですね、あのもう縁を切らざるを得ないと、あの嫌いだからというわけではなくて、はいはい、社会的な要因があって縁を切らざるを得ないというのはたくさん、あの、まあ、今でも多分あると思うので、そうですよね、まあ、それを、まあ あの形にしてということで以前はあったということを聞いたことありますが、実際に揃えられたかどうかは知らないですね。
私ある意味、はいはい、ある意味ではね、はい、結ばれることも大事だけれど、まあ、どうしても自分の中にあるものをどうしても捨てたいということもありうるんやないかな。
あ、はいはい、あのいろんな縁がありますので、
病気とかですね、はい、です悪縁とかですね、
博打とかですね、博打をやめたいけどもやめられないと、
例えば薬に侵された人がね、はいはい、もう薬をやめたいと思ってもなかなかやめられるとかあるやないか、そういうことと縁を切るために神様の力にすがるということはあり得ると思う。
ありえます。で、これはあのこちらの神社だけではなくてですね、はい、あの市内には例えばあの絵馬がたくさんあるんですけれども、その絵馬見てますとですね、はい、あの幕地を切りたいので絵馬奉納するというのもあったりしますので、ね、これはおっしゃる通りいろんな縁を切るというのは願いとしてはあるということですね。
ま
あ、
そういう意味では珍しい神社ですけど、はい、そういうこともしていただけたらありがたいことはありがたいということ、はいね、はい、あり得るかなという、まあ、そういうこともちょっと聞いたことがあります。それと、郷土資料館でやられるあの歴史講座の中で、はい、あのつい最近ね、
先だって
あのこの神社にまつわるお話を、はい、あのされた、でしたよね、
はい、そうでした、そうでした、
あの伝統的な祭事があるということをお伺いしましたが、はい、そのこともここでお話聞けたらと思いましてね、
あのおっしゃられてるあのお祭りはですね、はい、一時上楼というちょっと変わった名前の町なんですが、まあ、これについてあの補足はですね、はい、あの最近研究を進めておりまして、まあ、まだまだ途中だったんですけれども、その一端をまあご紹介させていただいたということなんです。あの今日は補足が参っておりますので、あの補足からあの話をさせたいと思います。
ぜひぜひお聞きしたいと思います、はい、補足さんも今日はようここまで一緒に来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
この間の、そういや、そういう講習、講座のお話の、まあ、続きみたいになるかもしれません。あの、講座に行けなかった方のためにというふうなこと、簡単に、時間がそうないので、簡単にお話聞けたらと思いますが、もう、一時上楼ってどんな字書くんですか？
一時ですね。はい、あの、漢字の一に時で、一時。
あ、一時ね。はいはいはい。
にあの上という字に、ええ、ローがちょっと難しいんですが、はい、あの草冠につきに、はい、まあ、なんて言ったらいいですかね、ちょっと難しい字になるんですけれども、
なんかクズみたいな字、
そうですね、
月辺にクズというふうな、はい、そんな字書いてローと読むんですか？
はい、一時上ローと言います。
あ、一時は一時的なという意味でよろしいですか？
は
い、
そうです。
上ローというのは何でしょう？
まあ、これがあの位の高い女性のことというふうに、あの説明が、
ね、ああそうなんです。それがこの神社の祭事で行われるわけですね。
そうです。このあの祭りで、まあ一時、その一時だけ、まあ、あの位の高いというか、うん、まあ、あの神祭礼ですので、まあ、神役になる、はい、まあ、女性のことを、はいはい、あの言っているんではないかということなんですけ
ど、それは日が決まってるんです。
はい、これ毎年ですね、はい、10月11日にあの神事自体はやるんですけれども、
なるほど、つい先頃行われたということですね、はい、でも賑やかしくお店が出てなんとかいうようなことじゃなくて、厳かにやられる。
はい、そうですね。
あのどんな形でやられます？
こちらのですね、はい、祭礼がですね、昭和59年に西宮市 の、はい、あの重要無形民族文化財に指定されているんですね。
そうです。
はい、なんで、あの、まあ、江戸時代のですね、書物なんかにも、あの、紹介されてるっていうことで、で、まあ、それが現代にも、まあ、伝わってるというので、まあ、指定されてるんですけれども、あの、前々日の9日の日にですね、あの、南の子と北の子、まあ、
あ
の、
子がある。
はい、小松村の氏神さんなんですけども、うん、こちらが、うん、の中に、あの氏子さんの中に、まあ、北子と南の子とあるんです。
二組子がある、はい
はい、この子に入れる人っていうのも、うん、氏子なら誰でもいいというわけではなくて、まあ、そこには特定 の、 あの家でないとダメなんですね。
あ、そうですか。古くからある家ですな。
はい、そうです。まあ、あの昔で言うと旧家でという、
旧
家、ね、あの、はい、ちょっと平家と関わる伝承を持っているうちだっていうことを言われてるんですけども、
なるほどね。
それがあの北と南とそれぞれ分かれて、はい、 やってます、はあ、で9日の前々日の10月9日の日に、はい、まあ、あのその校の中からですね、大体一つの校に10軒ちょっとぐらいの家があるんですけれども、はい、そこから1年交代で投薬って言いまして、
投薬、はい、当たり薬ですな。
これがですね、いろんな字書くんです、はい、一般的に投薬って言った方が分かるかもしれないですけど、頭に
頭
家っていう字とか、頭に屋根っていう字書くところもあれば、今言ったように、うん、当たるという字に家という字を書いたりするんですけど、まあその投という薬が当たったということで、投薬っていうのが1年交代で務めるんですけれども、各北と南とそれぞれから1名ずつ出して、はい、そのお宅にそれぞれの校の人が集まって、
はい、
この一時上路の時にですね、はい、会というですね、はい、まあ、これもねちょっと説明がしにくいんですけど、変わったですね、竹に紅白の髪を巻きつけたようなもので、さらに傘みたいな、頭の頂上に傘みたいなのがついていて、でさらにトサカ、鶏のトサカみたいなのがついてる、
まあ、飾りですわね、
はいはいはい、そういうのもついてる貝っていうのをですね、各当屋の家で、18本ずつ作るんです。
作るんです、
はい、それができて、で今度当屋の役の人がですね、9日の日に、うん、まあ、供え物を持って、
お供え、ね、
神社へ来て、はあ、はい、まあ、神事をするんですよ、はあはあ。で、18本中の3本が、はい、三方に刺すので、はあ、するけれども、で、まあ、で、11日の日にはですね、うん、柿と柚子と餅栗などの供物をですね、
柿餅栗、
はい、
はいはい、
の供物をからびつの中に入れて、その上に大きいですね、1メーターぐらいの藁で作った輪を乗せて、その上に今言った貝15本を等間隔に刺すんです。
へー、はい、面白い形になりますね。
はい、ね、これを当屋の家で、まあ、9日の日に作って、はあ、まあ、11日の日にですね、それぞれの当屋の家から神社へ運ぶという行列があったんですけど、
結構大きな木の箱に飾りがついているような、いっぱい飾りがついているような格好のものでしょ。
そうです。
それをみんなで担いで、
はい、
中にはご馳走が入っている、
はい、
お供え物がいっぱい入ってる、はい、まあ、それを担いでお家から神社へ持ってくるわけです。担いで持ってくるわけです、ね、
そうです。からびつは本当にそうで、長さで言ったら1メーター50センチぐらいあると思うんで、うん、それを、うん、まあ、男性が2人で担いでくるんですけれども、ははその行列があったんですけれども、そうですね、だいたい10年、20年ぐらい前ですかね、うん、行列はやっぱりちょっと今なくなって、
その、
当屋の家で準備、9日の日に集まって、準備するっていうこともなくなったので、はい、今は神社さんに、
うん、
で、校というのも人数が少なくなってきたので、今は一時、上路保存会ということで、
そうか、
保存会に入っている方たちはもうほとんど南校と北校に入ってたうちですので、やっぱまあ特定の家の方だけなんですけれども、集まってその会というのをやっぱり作るんです。
やっぱりそれは作ることは作られる、
はい、これはもう江戸時代からこの貝を作るっていうのはやっぱり重要で、あとこの供物ですね、
はい、
書物なんか見ると栗とザクロと柚子と餅と柿というのは
決まってるわけ、
出てきますので、これはかなり古くか、まあ、1600年1700年代ぐらいからはこの供物をお供えしているようなんですけれども、
そうですか、そんなお祭りがここでやられるわけです。
はい、
だから上楼っていうのは先ほど、
はい、
位の高い女性やとおっしゃった、
はい、
それがついている、まあ、お祭りだから、女性がやるのかなと思った。そうではない。
そうなんで、ここが私のすごく疑問点なんですけども、この一時上楼という読み名自体は、はい、そんなに古くないんです、大きく聞こえては。
そうですか。
その呼び名自体は、古くなくて、うん、まあ、こちらの祭礼自体は、どちらかっていうと、その、 あの宮沢の、うん、あの儀式というか、まあ、特定の家が、まあ、神社さんの祭祀に関わっているという祭礼で、
あ、そうですか、
はい、ね、この一時長老という呼び名がいつ出てきたのかというのは、うんうん、はっきりわからない
んですね。そうですか。ね、それ以前はなんかそういう別の呼び名で呼ばれてたお祭りかもしれない。
そうですね、うん、あの、まあ、秋祭りというとおかしいんですけれども、
秋の祭礼、
まあ、祭礼とか、うん、あの霊祭みたいなことだと思うんですけれども、はい、ね、この一時長老というような女性が、うんうん、あの昔はこの祭礼に関わってきたんじゃないかと、あの民族学者の例えば柳田国夫先生とか、いろいろな書物に、ま
あ、
書かれていらっしゃるんですけども、
あ、そうなんですか。
この女性がこの祭りに関わっていたかというのもちょっと、あの私が調べた限りは、うん、
はっきりしない。
そうなんです。
あ、そうですか。
で、あの西宮の ふるさと民話とか見ますと、うんうん、はい、あの娘がですね、この岡田神社に住んでいた大きなひひ、
あのひひ、
ひひと言います、
はいはい、ひひね、はい、ありますね、はいはい、
がですね、ここの
手玉のですね、
そうです、はい、この、 あの森に住んでいて悪さをしていたと、で村人をくら、あの苦しめていて、ね、あの、まあ、あの娘をですね、毎年一人ずつ、うん、あの、まあ、生贄じゃないですけど、
瞳悟空ですか、
そうですね、差し出せという話があって、ちょうど岩見重太郎という、
岩見重太郎、はい、あの、はい、あります。これは剣豪ですね。
そうです、
はいはい、
方がですね、まあ、その話を聞いて、うん、だったらあの私がその、あの娘の代わりに空びつの中に入ろうと、はい、身代わりになろうと言って、そうするとその次の日に神社に行くと大きな火が、まあ、血だらけでいて、うん、退治してくださったと。
なるほど、そんな言い伝えがあるわけ。
そうなんです。それがあの西宮のふるさと民話という話に載っているんですね、うん、なのでそのあの瞳悟空の、うん、まあ、女性を瞳悟空にした、うん、あのものがその貝、さっき言ってたような石碑に紅白の
飾りです
な、紙をつけた飾りのものが、はい、その瞳悟空の名残じゃないか、
なるほど、
って言われているんです。でもあの貝をあの当屋が、うん、あの神様にお供えするっていうのは、うん、昔からあるんですけども、うん、全くあのその書物を見ると、うん、あの岡田神社で瞳悟空としての、うん、その古くから伝説があったようにはちょっと私にはわからない。
なるほど、それはそうですよね。
はい、
なるほど。まあだけどそれをひねって考えれば、岩見重太郎は男、はい、それが女性の代わりに役を務めたというふうなことからね、
はいはい、
今今日言われてる一時長老というのが、はい、女性であるけれども男性が代わりにやってるというようなことは、
まあなんかになっているんですけども、
つながってきてるなというような気はしますね。
はい、
あ、そうですか。
そうなんです、うんうん、ただですね、岩見重太郎の伝説っていうのは結構、はい、あの広く広まってまして、
ええ、
でまたこの一時長老という名前と、
はい、
あと一時女に、うん、あの一郎とか二郎とか二郎とかの老の字で、はいはい、はい、一時長老、長老、
女老ですね、
はい、一時長老、女老っていうような名前の、うん、あの祭りに出てくるっていうのは大阪府にも結構ありまして、
他でもあるんですか。
そうなんです。
なるほどね。
でまたあのここで作られているあの貝と同じような、うんうん、あのもう作り物みたいなのをあの祭礼に神様にあの奉納しているっていう祭りも結構ありまして、でも私としてはですね、この西国街道がですね、あの目の前というか走ってますので、ね、その道筋を通ってきた大阪から来た人たちが、うん、まあ、あのここはやっぱり向こう側のそばですので、あのそう言ったので、まあ、伝えたんじゃないかなと。
そういう行事をね、
はいはいはいはい、ちょうど川の、あの氾濫を抑える瞳悟空というので、
あの、あ、そうか、
あの話がちょっとあのまあ、くっつけられたんじゃないかなと考えているんですけども、
ひひに例えてはあるけれども、この災いの元っていうのは、まあ 海であったり川であったりというようなこともあり得るわけですから。
そうですね、この比喩がですね、向こう側の洪水のことだったり、
そうですよ、ね、
そういう災害のことじゃないかっていうので、
ね、ああそうか、昔はそういうふうな考えがあったんかもしれませんね、はい、ああそうですか。そういうのがここの特独特のお祭り、他ではあんまりこうね、西宮市内でも聞いたことがないです。
そうなんです。
一時上楼っていうのが有形、無形文化財ですか、
はい、有形民族文化財、
文化財に指定されている。まあそういうことが今日もまだ伝わって行われているということを、まあ細木さんのお話、この間そういうのを講演会で歴史講座でやられたんですよね。
そうなんです、
ね、まあだからある程度の人には広がっていってるでしょうけど、まだまだ皆さんご存じない方が多いだろうと思います。どうも細木さんありがとうございました、
ありがとうございます。
合田さん、今細木さんから詳しくお話聞いてよく分かりましたが、この境内見渡しますと、はい、平重盛の遺構だというので、平重盛の城主お城跡やというような石碑があったりです、
はいはい、
なんかそんなんがありますけれども、そういうことは、まあ、なんか歴史的に考えられるんでしょうか。
まあ、いろんな意見があるんですけども、はい、私は十分に考えられないかなと思ってます。まあ、平重盛のですね、はい、まあ、塚というか墓というふうに言われる、石塔があったり、あるいは先ほどおっしゃったようにですね、城跡の、まあ、碑があったりと、
そうそうそう、
いうことなんですけども、全然もう言えないことではなくてですね、
そうなんです。
この辺りに、まあ、平家の勢力が一時あったというのは、まあ、確実じゃないかなというふうに思ってます。
ああ、そうです。はい、で、高い塔がね、はい、あれは十三重の塔かな、供養塔みたいなのが建ってます、ね、あれは何なんでしょうか。
まあ、直接の平重盛の墓とか塚とかいうわけではないんでしょうけども、
あ、そうですか。
直接の関連は多分塔そのものにはないんですが、うんうん、塔をですね、はい、そういうふうに、まあ、考えるということの方がやっぱり大事
なるほどなるほど
というふうに思いますね。
そうですね、はい、立派な塔ですもんね。
そうです。もともとですね、神社の近くで、まあ、見つかって、うん、掘り出されてあちらにも祭りしたということのようですので、
なるほど、
まあ、当初からあそこに建ってたわけではないということですね。
そうです。
はい。
めったに来ない神社だったんですけれど、西宮の東の端、鳴尾の一角にこういう神社がありまして、まあ、いわば旧国道筋に、ある神社ですから、賑やかな街中にある神社と思えていただいたらいいんですけど、それにしても、10メートルあるいは20メートルもあるだろうと思うようなクスの木やら、土地の木やら、いろんな木がこう茂った、本当に、天高くそびえている森の中にある神社、はい、とっても静かで鳥の声もいっぱい聞こえる、
今日は本当に鳥がたくさん鳴いてます ね
こんな街中の神社でこんないい環境があるんやなっていうのは初めて分からせていただきました。そしてそこにはとってもこう古くからの伝統的な行事、そしてまた、歴史を物語るたくさんの石碑などもありますので、もしもこの辺に来られる方ありましたら、ちょっと覗いてみられたら、電車に乗ってきてちょっと覗いて見に来るという価値もありそうな神社
ですね。本当に駅も近いですので、
今日は、合田館長と細木学芸員さんご同道いただきまして、鳴尾の岡田神社お参りさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。